この日曜日、こうして皆さん方とご一緒に主を賛美できる一日を与えられたことを感謝いたします。先週に引き続きまして、今週も安息日についての聖書の箇所を読んで、皆さんとご一緒に神様の御言葉に預かりたいと思います。安息、息抜きですね。お休みです。日本語からすると文字通り休日ということなんですけども、先ほど子どもたちにもお話ししましたように、ホリデーというのはホーリーデイのことなんですよね。つまり聖なる日がお休みということなんですね。そのことを私たちはついつい忘れがちになるんですけど、まあ休日というふうに言ってしまうと、仕事がお休みの日、まあ最近の言い方だったらオフの日ですよね。土曜日、日曜日、それから祝祭日のことということになるわけですけれども、こうして聖書を読むと、いやいや、安息日というのはもともとはとっても宗教的な、信仰的な日のことで、言葉であって、そしてこれがユダヤ教の伝統の中から出てきた言葉だということをご一緒に思い出したいと思います。ユダヤ教、旧約聖書ですね、その伝統の中から出てきた教えが、この安息日を守りなさいという言葉でございます。旧約聖書のどこでしょうか。一つは創世記ですね。神様が天地をお作りになった時のこと、多くの方もご存知と思いますが、神様は6日間かかって天地万物をお作りになりました。そして7日目にお休みになったんでしたですね。この7日目のこの創造の技を休んだ日が、この安息日の元になっています。もう一つあります。それはモーセがシナイ山に行って神様から授かった十の教え、モーセの十戒、その中の一つに安息日を守ってこれを聖としなさい、こういうモーセの十戒の中の一つに安息日がある。これをもとにしてユダヤ教の中では安息日というのは極めて宗教的で、そして大切な立法の中の立法と言ってもいいぐらいに大切な教えなのであります。ですからファリサイ派の人たちがこの安息日を守ろうとするのはもう当然のことなんであります。しなければならないことでありましょう。キリスト教はユダヤ教の中から誕生しました宗教ですので、このユダヤ教に倣って安息日というのを守ります。ただちょっと違いますよね。どのように違うんでありましょうか。ユダヤ教の安息日とキリスト教の安息日の違いは何ですかと聞かれたら、どういうふうに答えればいいんでしょうかね。ユダヤ教の安息日というのはですね、これ正確に言うと金曜日の日没から始まるんですね。金曜日の日没から始まって土曜日の日没までが一日なんです。日没から日没までが一日なんですね、ユダヤ教の一日の数え方って。私たちキリスト教の場合にはこれは日曜日、日曜日は教会へという言葉をよく聞きますけども、どうして キリスト教では日曜日が安息日なんですかね。それは日曜日というのが週の初めの日、その日にイエス様がご復活なさったから、復活した日を覚えて私たちは日曜日を安息日としているのであります。さて、今日のこの福音書の出来事は安息日の出来事でありました。イエス様がいます。ファリサイ派の人たちもそこにいました。ところでちょっと脱線しますが、この今日私たちが読んだ出来事は何曜日でしょうか。何曜日でしょうか。日曜日でしょうか、それとも土曜日でしょうか。これまだキリスト教はこの時はありませんので、イエス様はいましたけどキリスト教はまだ誕生していませんので、これはもちろん土曜日というふうに考えた方がよろしいんであります。そして、安息日でありますから、そこにはたくさんの人たちが礼拝のために街道に詰めかけていた、その日の出来事であります。今日の福音書の冒頭にこうありました。イエスはまた街道にお入りになった。神様を礼拝するためにイエス様は街道に入られたのであります。神様に捧げる日、それが安息日であります。別の言い方をすると仕事をしない日です。そういう意味では仕事をしない日ですから安息日は休みなんですけど、注意して聞いてください。安息日は休んでいい日ではありません。休んでいい日ではありません。あらゆる仕事、あらゆる家事、あらゆる労働をしてはいけない日なんです。ちょっとニュアンスが違うんですけど、今日はあえてそこまで踏み込んで皆さんとお分かちをしたいと思いますが、しちゃいけないんです。それがもともとの教え、聖なる日なんですから。神様が命じた安息日というのはそういう日なんです。しなくてもいい、休んでいいではなくて仕事をしてはいけない日なんです。そういう意味ではすごく厳しい教えなんですよね。現代人は本当に仕事ばかりしていますから、どうでしょう皆さん、安息日を守るというこの神様の掟をきちっと厳守する、相当難しいですよね。何かあるとすぐ私たちは仕事のことを思い出してついつい今のうちにと思ってやってしまうので、安息日は基本的に仕事をしてはいけない日、何もしてはいけない日なんです。このイエス様の時代は電気は使ってませんでしたが、今もユダヤ教では安息日を大切に守っておりまして、現代に適応して厳格なユダヤ教徒は電気のスイッチをポンと入れることもしません。スイッチを入れてはいけないんです。そういうことになってる。それほど徹底してるんです。それだけじゃありません。安息日は旅行もしてはいけません。料理もいけない。運転もダメです。徹底的にダメなんです。では医療行為はどうでしょうか。人の病を癒すという医療行為はどうなんでしょうか。当然これもダメなんでしょうかという質問が私たちには起きてきますが、この医療行為については今でも議論があるそうです。今でも議論されてるんだそうですね。で、生死に関わる、その人が大変危険な状態である場合を除いて、ユダヤ教では医療行為は今でも原則禁止なんだそうです。厳しいですね。徹底的に行いということをしちゃいけない。もう一つおまけに、戦争はどうなんでしょうか。ユダヤ教の教えで安息日に戦争を してもいいんでしょうか、いけないんでしょうか。まあ、ユダヤ教というと、まあユダヤ人ですけど、イスラエルとパレスチナはしょっちゅう戦争をしているんですけど、安息日に戦争をしてはいけないなんていう教えがあったらやられちゃいますので、立法学者は戦争の場合は安息日でもしてもよいという教えになっているようであります。イエス様は安息日に手の萎えた人を癒すという医療行為をしたのであります。おそらく礼拝が終わった後でしょうね。で、手が萎えている、手が動かない、しびれている、命に関わる病気ではありませんから安息日には禁じられております。やっちゃいけない。で、禁じられているということはもちろんイエス様も知っているし、礼拝に来てた人たちも大方知っていたでしょう。知っていながらあえてイエス様は律法を無視するかのようにこの人を癒すという何とも大胆な行動を取ったのでありました。人々は驚きました。長年手が動かなかった人がその人の手が動くようになったわけですから、もうびっくりであります。そして安息日にユダヤ教の街道でみんながいるところでイエス様がしてはいけないことをやったことにも人々は驚いたでしょうね。特にそこにいたファリサイ派をはじめとする熱心なユダヤ教徒たちはびっくりしたでしょう。イエス様は言いました。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか、このように言ってから癒しを行ったのであります。皆さん、安息日というのは何のためにあるんでしょうか。日曜礼拝というのは何のためにあるんでしょうか。もっと言うなら、宗教というのは何のためにあるんでしょうか。ちょうど先週の日曜日のこの聖書のテキストがこの直前のところで、この2章の終わりに書いてあった先週のですね、イエス様の言葉を思い出される方もいるんではないでしょうか。イエス様おっしゃいました。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。安息日は人のため、このような教えを私たちいただいたわけですが、この御言葉は今日の福音書にもそのまま当てはまってまいります。礼拝は人のために定められた。まあ、安息日という言葉を礼拝に置き換えて考えますと、礼拝は人のために定められた。人が礼拝のためにあるのではない。宗教は人のために定められた。人が宗教のためにあるのではない。まあ、聖書の言葉として聞くとそうだそうだと、まあ簡単にうなずくわけですが、結構これを守るのって難しいんです。それは歴史が物語っています。人間の歴史の中にはこの宗教が原因でさまざまな争いや問題を繰り返してきております。そのすべての原因が、まあ、全てというと言い過ぎかも分かりませんが、ほとんどの原因がまさしくここにあるのです。宗教が 人のためにあることを忘れてしまって争いが起こるのです。これを取り違えて宗教のために人があると思い込んでしまうとおかしなことになっていきます。今日登場したファリサイ派の人たちがそうでした。この人たち誰よりも熱心にユダヤ教のために生きておりました。ユダヤ教の教えを守り、それを人に教えることが何といっても仕事ですから、まあ、そうなんです。そうなるんです。で、いつの間にか人の命よりもユダヤ教の宗教の方が大切になってしまうんであります。本末転倒、こういう日本語の四字熟語があるぐらいですから、この本末転倒っていうのは私たち誰もが日々の暮らしの中で犯しやすい過ちなんであります。五節を見ますとイエスの言葉があって、こういうふうに書いてあります。ここにではですね、イエス様の感情があふれた言葉が出ています。イエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しんだ。そして癒しをしていきます。イエス様の二通りの感情がここに登場しております。怒りです。そしてイエス様の悲しみであります。怒りはどこから来たのでしょうか。ファリサイ派の人たちが人を癒すことよりも安息日を守ることを優先したからです。これが怒りに火をつけた原因です。人間よりもユダヤ教の教えを優先して平気でいることに対する怒りでありましょう。ではイエス様の悲しみの原因はどこにあるのでしょうか。聖書の言葉はこういうふうに書いてあります。イエスは彼らの頑なな心を悲しんだ。頑なな心を悲しんだ。今まで動かなかった手が自由に動くようになった。それを見て友人をはじめ街道にいた多くの人たちが手をたたき抱き合って大喜びしている様子を私は思い浮かべます。その中にこの奇跡を素直に喜べないむっつりとした一部の人たちがおりました。ファリサイ派を代表とするとても熱心な人たちはきっとむっつりとした顔をしてこう思ったことでしょう。何もわざわざ安息日に、しかもたくさんの人がいる前でやらなくてもいいのに。これが頑なな心です。イエス様はこれを悲しまれたのです。頑な心をイエスは悲しみ怒ったのです。分からず屋だとか石頭だとか言ったりいたしますけど、まあこの頑な心というのは、頑なな心というのはそのように置き換えてもいいでしょうね。頑なな心とは心に遊びがないことです。心の窓を閉じてしまって風通しが悪くなっている状態が頑な心であります。自分と異質なものは一切受け付けない、こういう態度です。人の言うことをちっとも聞かないというやり方のことです。こういう扱いをひょっとすると皆さんも受けたことがあるかもしれません。あるいはそういう態度を人に取ったこともおありでしょう。私はこれは譲れないと思えば思うほど 私たちの心って堅くなになっていきます。堅くなとは心が硬直化することであります。柔軟さを失ってもう自由度がなくなる、自由が効かなくなった状態のことであります。安息日を守ってこれを聖とせよ、モーセの十戒にある神様からの至上命令であります。至上命令ですから、ユダヤ教の指導者たちも無気になって何としてでもこれを守らせようとするわけであります。この態度が、この事態が堅くなな心であります。状況をあるいは内実を十分理解しないままに強引に守らせようとするとこういうことになりますね。そもそもどうして神様が安息日を守りなさいと私たちに教えているのか、そのもともとのところを考えさえすればそんなに堅くなになることは全然ないのであります。安息日は人のために与えられたというこのイエス様の言葉、これがもともとの教えです。神様と共に生きるために神様がくださった、お与えくださった恵みの日、それが安息日でございます。権力者の心を堅くなにしてまでも人を規則で縛りつけるような日ではないのです。しなやかな考え方、対応というのを私たちもしたいものであります。根本を踏まえながら、そして状況に応じて主の御心は何なのか、それを確かめ、イエス様も安息日に手の苗えた人を今ここであえて癒したのであります。イエス様は病気や怪我の人を見るにつけ、その人たちの置かれた状況を少しでも良くしようという慈しみの心でたくさんの人々を癒されました。今日の福音書の後半部分に出てまいります人々に対してもおそらくそういうお心で接したんだと思いますけれども、この安息日に手の苗えた人の癒しではそうではない。そこで湧き起こったイエスの感情というのは病気の人への慈しみとか憐れみなんかではなくて、権威を盾に人の心を支配しようとするユダヤ教指導者に対する怒りと嘆きでありました。何が善で何が正しく何をすべきかというこの判断、私たちも日頃からそれをしなければならないわけですが、大変迷います。イエス様がお立ちになった原点、神様の御心に基準を置いて互いに支え合いながら、そして許し合いながら、しなやかに今週一週間を新しく歩み出しましょう。お祈りいたします。主なる神様、あなたが今日もこうして一週間の最初の日に聖なる御言葉によって私たちの前に現れて私たちの心に語りかけてくださったことを感謝いたします。どうか堅くなになりがちな私たちの心を聖霊の力によってしなやかにしてください。そして何が正しく何が善であるか、状況をわきまえながらイエス様に倣い判断をしていくことができますように、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。